秋、寛大さん。荻の葉のそよぐ男そう秋風の人に知られるはじめなりけれい。荻の葉のそよぐ男そう秋風の人に知られるはじめなりけれい。紀貫之。荻の葉のさわさわとした響きこそ秋風に変わったのだと人に知らせるはじめなのです。荻はすすきのお友達ですが、秋の初めですから、まだ青々としています。とても秋を予感させるような葉ではありません。そんな夏真っ盛りみたいな荻の葉であるのに、ただその触れ合う響きが、湿気のないからりとした響きのように思われた。あるいはそれは大気の気配から錯覚されただけかもしれませんが、これまでとは違うような風の気配が、荻の葉からわずかに感じられたとき、ああ、秋風になったのだな、と感じたというのです。同じ頃でしょうか、朝には朝顔の花が咲いているようです。君小津は誰に見せまし、我が宿の垣根に咲ける、朝顔の花。君小津は誰に見せまし、我が宿の垣根に咲ける朝顔の花。読み人知らず。あなたが来てくれないなら、一体誰に見せましょうか。いいえ、誰にも見せません。見せません。私の家の垣根に咲いている朝顔の花よ。朝顔を現在の朝顔として捉えるならば、この若は恋人に、泊まりに来て一緒に朝顔を見ませんか、そう誘っていることにもなるでしょうか。あなたに来てほしい、間接表現の影には、そんなニュアンスが見え隠れしているようです。朝顔が微笑む頃なら、そろそろ月見のシーズンでしょうか。ここにらに光さやけき秋の月、雲の上さえ思いやらるれ。ここにらに光さやけき秋の月、雲の上さえ思いやらるれ。藤原の常臣。ここから見るのでさえ、光さやかに澄み渡る秋の月を、雲の上から眺めたら、どれほど素晴らしいものだろう。これは宴の時に、雲の上、つまり天皇の御前で眺められたら、月もどれほど素晴らしいことだろう、と読まれたものですが、かといって純粋に、雲の上から月を眺めたら、遮るものなど何もなくて、どれほど澄み渡るだろう、と読み解いても、何の不都合もないばかりか、大いに興が乗るような作品です。一方次のものは、純粋に雲を読んでいます。よもすがら、見てよ若さん秋の月、今宵の空に雲をなからなん。よもすがら、見てよ若さん秋の月、今宵の空に雲をなからなん。平の金森。一晩中、眺めては夜を明かそうか、秋の月を。どうか今宵は空に雲がかかりませんように。一晩中眺めるほどであれば、とびきりの月見には違いありません。そんな中秋の明月も過ぎれば、次第に草葉も色づいてくる頃。亀なびの三室の山を今日見れば、下草かけて色づきに蹴り。亀なびの三室の山を今日見れば、下草かけて色づきに蹴り。曽根の吉田だ。 神のおわします三室の山を今日眺めると、木々の葉だけでなく下に生えた草までもいつしか色づいているのでした。カムナビノは神聖なる山を称える歌枕で三室山にかかります。今日は木々ばかりでなく下草まで色づいているのを発見したというのです。日ごとに深まりゆくもみじの情景もついに末までたどり着いたような印象でしょうか。そろそろ冬へ参りましょう。冬、寒第4。霜をかぬ、袖さえさゆる冬のように、鎌の上着を思いこそやれ。霜をかぬ、袖さえさゆる冬のように、鴨の上着を思いこそやれ。藤原の金刀。霜の降りていない袖でさえさえるように冷たい、そんな冬の夜であればこそ、霜の降りた鴨の上着を思いやったりもするのです。これほど寒い夜なら、霜の降りたように見える鴨の上着は、どれほど冷たく凍えそうになっているのだろう。そんな和歌です。もとより、鴨が寒そうに見えるのは、相手に確認を取ったわけではなく、自分が寒さに震えるものですから、きっと鴨も凍えそうなのだろうと、勝手に類推しているにすぎません。思いこそやれ、というのは、語りにすら近い表現ですが、さすが、動物愛護運動の立役者、藤原の金刀ですね。もっとも意地の悪い見方もできます。それは、こんな袖さえ冷え込む冬の夜であれば、鴨の上着が欲しいなぁ、と考えてしまうような、そんな解釈です。さすが、密猟毛皮売買人の立役者、藤原の金刀ですね。降るほども、儚く見ゆる淡雪の、羨ましくも、うちいとくるかな。降るほども、儚く見ゆる淡雪の、羨ましくも、うちいとくるかな。藤原の元助。降っている間から、儚く見えるような淡雪の、すぐに打ち解けてしまうのが、なんだか羨ましく思えるのです。親密になった女性が疎遠になったのに対して、淡雪は降っているうちからすぐに打ち解けてくれるものだから羨ましいと読んだものです。降るほども、つまり馴染みになってからも儚い恋心を保つような淡雪は、なるほど、羨ましいくらいにむつまじいものかもしれませんね。さて、こうして秋宵の四季を眺めてきたわけですが、今のあなた方にはそれほど捉えきれないものもないのではないでしょうか。続いては画家を眺めてみましょう。画家、寒第5。追いぬれば同じことこそせられけれ、君は血を増せ、君は血を増せ。追いぬれば同じことこそせられけれ、君は血を増せ、君は血を増せ。源の下号。年老いれば同じことばかりしてしまうものですが、あなたが千代に栄えますように、あなたが千代に栄えますように、ただそれだけを繰り返しお願いしております。この和歌は後に憤慨断食に死んでしまう藤原の実信という人の元服のお祝いに読まれたものです。上の句で、
年寄りというものは同じことばかり言うものですが、
と言い訳しておきながら、下の句で、君は血を増せを二度繰り返すユーモアは、同じことを聞き直す 老人のコントみたいで、ちょっと滑稽でありつつも、同時に相手への祝福を二重に祈るような祝賀の気持ちに溢れています。逆を返せば、下の句における和歌としては失策になりかねない単調な繰り返しを正当化するためにこそ、上の句は存在しているのであって、例えばこれを、年を取ればまた同じような祝い事をすることになるが、あなたは千代もの長い間生きながらえてくださいますよう、などと訳するのは、和歌の詩としての生命力を奪い去って、意味不明瞭な酔っ払いのたわごとへと貶めるような悪意に満ちたものと言わなければなりません。千代もの長い間生きながらえてください。などという日本語もあまりにもたどたどしく、酒を盛られた千鳥のもつれるようで、高卒以上のものであれば語り得ないような失態です。どうして、千代に生きながらえてください、ではないのでしょうか。千代が長い間を指すものであるのは、高校生の知識くらいでも当然で、それを、千代もの長い間、などと説明を加えるのは、文脈構成にそやの目立つような、中学生くらいの落書きには過ぎません。このような訳を、平然と載せる書籍が巷にあふれて、ことごとく和歌からその生命力を奪い去っているようです。さながら伝統を破壊するためにこそ、これらの翻訳は互いに周期を放っているのでしょうか。それともこれらの執筆者たちは、祖国の伝統を破壊するために戦勝国から送り込まれたデストロイヤーか何かでもあるのでしょうか。参考のために述べてみましたが、執筆をするのさえ悲しくなるような憂鬱です。ところで、年寄りというものは同じことばかり言うものですが、という表現には、同じことばかり何度も言ってしまうものであるという意味のほかに、人と同じような慣習的表現ばかり繰り返すものですが、というニュアンスも込められているかもしれません。いずれにせよ、年を取ったらまた同じようなお祝いをすることになるが、というような下の句の内容の打足にすらなっていない、全く不明瞭な妄想を述べたものでないことだけは確かだと言えるでしょう。一節に、千代を込めたる杖なれば、つくとも築地、君が弱いわ。一節に、千代を込めたる杖なれば、つくとも築地、君が弱いわ。大中富の頼元。一節ごとに、千代を込めたような竹の杖ですから、どれほどついても、尽きることはないでしょう。あなたの寿命は、竹の長いのを長寿に例えているのです。一節につき千年を込めた竹の杖ですから、どれほどついて歩いても、つくという行為が尽きることはありません。竹の杖がついても尽きないように、それをついているあなたも尽きないでしょう。つくとつくという、簡単な語呂合わせには過ぎませんが、それがダジャレに陥っていないのは、どちらが真ともわからないような、つまりはどちらをとっても祝賀のこもるような、その読まれ方によるものです。特に、つくとも築地には、杖をついても尽きない丈夫さと、尽きるとも尽きないその長さを重ね合わせたような竹の魅力で、長寿をことほいでいるような気配がします。ところでダジャレというものは、ただ意味が重ね合わさっているからダジャレなのではありません。重ね合わされた意味がコメディーに陥るからダジャレなのです。 それが豊かな市場に作用するなら、それはダジャレとは呼ばれません。そんなことすらわからないような、俗物の解説が、LED のきらめくこの頃なので、ちょっと解説を加えてみました。ちなみにこの読み手、伊勢神宮の祭主であり、例の、なしつぼの五人の一人、大中富の吉信のお父さんにあたります。ちょっと武骨な表現で、繊細なものではありませんが、祝賀にはふさわしいような和歌になっています。別れ、寛大六。どれほどお愛していても、梅雨にさえ当てずに可愛がっても、いつしか別れは訪れます。あるいはそれは、我が子の旅立ちの時なのでしょうか。梅雨にだに、当てじと思いし人しもぞ、しぐれ降る頃、旅に行きける。梅雨にだに、当てじと思いし人しもぞ、しぐれ降る頃、旅に行きける。壬生のただみ。梅雨にさえ当てないようにと大切に思っていたその人が、しぐれの降る頃、旅へと向かうのでした。壬生のただみは、あの古今集の選者の一人、壬生のただみねの息子です。有名な歌合わせである、天徳代理歌合わせにおいて、平の金森に敗れ去った逸話でも知られていますが、あるいはこれは、自分の子供が家を離れる際に読まれた和歌なのでしょうか。さて、別れには選別がつきものです。次の和歌は、馬の鼻向け、つまり旅へ出る人へ扇を送るときに添えられた和歌です。別れ地を隔つる雲のためにこそ、扇の風をやらまほしけれ。別れ地を隔つる雲のためにこそ、扇の風をやらまほしけれ。大中富の吉信。私たちの別れ地を隔てる雲を払うためにこそ、この扇の風を花向けに送りたいのです。もとより雲が晴れたからといって、二人の距離は縮まりません。それでも隔てる雲だけでも打ち払いたいと思うのが、見送る人の心なのかもしれませんね。けれども、そんな手を振って別れた後には、あずまじの草葉を分けん人よりも、送るる袖ぞ、まずは梅雨けき。あずまじの草葉を分けん人よりも、送るる袖ぞ、まずは梅雨けき。玉郎土三河。東国へ向かうあずまじの草葉を分け進む人よりも、それを見送った私の袖こそ、まずは涙の梅雨に濡れるでしょう。もちろん、見送る人が涙をする頃には、旅人もやはり涙をするものです。けれども、お互いの涙はどうしても相手には伝わらないのでした。旅人の梅雨払うべきからころも、まだきも袖の濡れにけるかな。旅人の梅雨払うべきからころも、まだきも袖の濡れにけるかな。三条の太閤太閤宮。旅先で梅雨を払うべき衣であるはずなのに、もうすでに袖が涙で濡れているのです。なるほど、実際は旅立つ前の和歌のようですが、ここ ここでは一つ前の和歌に対して、別れて間もない旅人の思いとしておきましょう。夜露を払うはずの衣が、すでに別れた悲しみから涙で濡れている、そんな和歌になっています。ちなみにこの和歌、先ほど登場した壬生忠巳の歌集に見られるもので、もしかしたら忠巳の作品かもしれません。この周囲集に見られた作者名、三条の太閤太后宮は、冷泉天皇の妃にあたる人物ですから、今日ならゴーストライターとでも申しましょうか。彼女のために大作を行った可能性は十分にありそうです。遅れいて我が恋よれば白雲の、たなびく山を今日や小ゆらん。遅れいて我が恋よれば白雲の、たなびく山を今日や小ゆらん。読み人を知らず。遅れるように取り残されて、私は恋しく旅行く人を思います。あの遠くに見える白雲の、たなびいている山のあたりをあの人は、今日あたり、越えているのでしょうか。元歌は、万葉集の類歌のようですが、残された人が、旅人の行方を案じるような、素朴な和歌になっています。ちなみにこの和歌、金曜集にも収められていますが、直線和歌集で和歌が重複する例はまあまあ見られることで、それがわざとなのか、単なる見落としなのか、ちょっとした言葉の違いから別の和歌として取り上げられたものなのか、見分けるのは容易ではありません。もっとも今は見分けられないでも困りませんから、私たちは旅人の行く末を見守ることにいたしましょう。君を飲み、恋つつ旅の奥様くら、梅雨しげからぬ、暁像なき。君を飲み、恋つつ旅の奥様くら、梅雨しげからぬ、暁像なき。読み人知らず。あなたのことばかり、恋しく思いながら、旅の草を枕にして、あの頃は、隣にあなたが眠っていましたっけ。涙と梅雨に、しっとりと濡れることのない、そんな夜明けを、迎えることなどないのです。前に東国へ向かう人へ、送るる袖ぞ、まずは梅雨けき。と読んだ、見送り人の梅雨は、涙の例えでしたが、こちらの梅雨は、涙と実際の梅雨と、その両方に揺れているようです。草を枕に夜明けを迎えながら、眠れないで一人、かつては隣に寝ていた、あなたのことを思います。それは同時に、故郷への思い、すなわち、旅愁と呼ばれるものには違いありません。けれども、はや、そんな心情は相手には伝わらなくて、白雲の彼方向こう、旅人が涙に濡れる頃、取り残された町人は、月に思いを委ねるでしょう。遥かなる旅の空にも遅れねば、羨ましきは秋の夜の月。遥かなる旅の空にも遅れねば、羨ましきは秋の夜の月。平の金森。遥か彼方の旅の空にも遅れずについていくような、羨ましくも眺めてしまうのです。そんな秋の夜の月を。旅するあなたは今あの月の照る下のあたりにいるのでしょうか。そんな思いが風のこだまみたいに 旅人のもとに届くときには、旅行く人の旅愁もどれほど募るかわかりません。波の上に三重市小島の島が暮れ、行く空もなし、君に別れて。波の上に三重市小島の島が暮れ、行く空もなし、君に別れて。金岡。波の上に見えている小島さえ、別の島に隠されるように、あなたの面影はすっかり隠されてしまいました。私の思いは行くべき空すらありません。あなたに別れてからは、ただあなたのもとに戻りたいばかりです。万葉集に基づいた波間に口ずさむ素朴なつぶやきのような和歌です。上の句の島隠れには船旅の気配が漂います。これが同系色の空へとフォーカスを映しながら、まるであてもない雲みたいにしてさまようようなまとめ方をしているあたり、その情景の広がりが雄大な出没さを宿していて臨場感に勝ります。こういうのを佳作と呼ぶのかもしれませんね。さて、物語めいたこの旅人と町人と二人の関係はどうなっていくのか、ちょっと興味のあるところですが、残念ながら周囲集には再会は収められてはいませんので、そろそろこの巻を離れることにいたしましょう。ところでお気づきのことと思われますが、式でもすでにそうでしたが、周囲集では和歌同士がまるでシューベルトのリーダークライスのように時間や景物の関連性を綿密にしながら、ちょうどここに挙げたようにまるで物語の進行のような結合を見せることがままあります。それがこの周囲集の特徴の一つでありますが、中でも最も驚異的なのはこういう歌で、そこにはもはや配列を整えただけのアンソロジーとはまるで違う。まるで積極的に物語を生み出すために、あまたの和歌を自由自在に操って、ストーリーを織りなすような価値観が備わっているように思われるくらいです。配列そのものから文学的感銘を受けるような、思わず探索するようなきめ細やかさは、新古今和歌集ですら、遠く及びません。ただ周囲集ばかりが際立っていて、初めてそれを見出した時には軽やかな衝撃を覚えたくらいですが、その衝撃は最後に小唄で眺めることにして、まずは次の巻へと参りましょう。